さゆりと話そう話そう。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。皆様こんにちは、さくらさゆりです。今聴いていただいたのはオリジナルでオープニングテーマでした。今日は10月24日っていうことで、例によって今日が何の日か調べてみました。で、1945年昭和20年なんですけれども、国連が設立された日です。第二次世界大戦後の、平和の維持、安全の維持、それから各国間の友好関係の促進という目的だったそうです。で、日本が正式に加盟を認められたのは、それから11年後、1956年昭和31年だったそうです。で、各国間の協力と聞いて何かピンときませんか？映画見ましたか？シンゴジラです、シンゴジラ。ちょっとネタバレになってしまうんですけど、ああいうことがあって、で、あそこに協力を求めて、でもそこはダメだからあっちに手を回してっていう、見事な連携プレーで、助かりましたよね、シン・ゴジラ。私、ちょっと話がずれるんですけど、そんなに怪獣映画とか SF 映画普段見ない人なんですけれども、ツイッターでフォローしている人がなんかシン・ゴジラにハマってしまって、しょっちゅうその話題を書いていて、でもう3回ぐらい見に行ったとか書いてあって、でどんだけ面白いのとか思って、で興味を持って見に行ったのが、つい先日のことなんですけれども、何代かのゴジラさんがいて、それで、初代を、リスペクトしたような内容で、だけどそれにとらわれず新しいものも入れたっていうのが成功の秘訣だったっていうふうに伺っています。で、今回のそのシン・ゴジラっていうのは、バッサリと恋愛部分をカットして、で女子供に分からなくていいからっていうのもなんか一つの特徴だったそうなんですけれども、事前に知っていたようにやっぱり会議の場面がとても多くて、でごちゃごちゃ言ってないで早く助けてよっていうのが常に浮かんでくるような、映画だったんですけれども、そういう普段伺い知れないような部分をどこまでリアルでどこから想像なのか分からないにしても、普段知れないようなことが知れたっていうのが私にとっては大きな収穫でした。で、これをどんな人に見てもらいたくて作ったのかっていうのもあって、ただゴジラ好きな人たちだけではなく、3.11 とかその後の福島原発の事故ですとか、そういう、国際関係のこととかっていうのもひっくるめて、割と幅広い社会的な作品に仕上がっていたのではないかと思われます。あんまり言うとネタバレになっちゃうので、ただとにかく防災に興味ある人は絶対見た方がいいですよと思いました。これはもう強くお勧めします。なので想定外のことがもう次から次へと重なって、で何をすればいいんだろうっていうのがあって、でそれもお役人と一般国民、しかも被害を受けている地域の国民とやっぱり温度差があるっていうのが如実に書かれていて、そのリアル加減がすごい上手だなと思いました。で今時の世風っていうのもちゃんとそこに残しているので、例えば50年後にこのシン・ゴジラを見た人たちが今2016年ですか、2016年のこの頃の文明っていうのはこうだったなっていうのが分かるような、ある意味記録にもなっているので、そういう意味でも良かったかなと思います。でそのポスターで見るゴジラと映画の中に出てくるゴジラと形態が違ったりするんですよね、ゴジラが進化するので。なのでその映画の中に初めて出てきたゴジラを見た時はとかいう感じだったんですが、その最終形のゴジラが普段ポスターとかで見ていた、これねっていう感じだったので、その辺のあの ゴジラちゃん自身の進化の具合を見るのも、まあ、面白いかなと。でやっぱり一番感動したのがその CG 合成っていうやつですか。あのあるものが壊れてああなってっていうところも、まあ、どこまでが本当なのかもう実写だと思い込んでしまうぐらいリアル感があるんですよ。そのすごいんですよ本当に。あれいろんな意味で技術が、なのであのいろんなものの集大成になっているので、私は東方の回し者ではありませんがあのシン・ゴジラ本当見た方がいいですよ皆さん。で私ステッカーもらえる日に行きました。あのゴジラの中に出てくる名台詞10種類があの抜き書きになっていて、それがステッカーというかシールになってるんですね。なのでそれを見ながら、あああの時あの人が言ってたわっていうのを思い出しながら見ていました。はい、じゃあ、話が戻ってその後は、どれにしようかな、いっぱいなんか話題あるんですよねこの10月24日。まあ、順番に行くと1790年フランスの国旗三色旗が最初は海軍の旗として制定されたんですけれども、1790年にで後に国旗になったという日です。あと、1857年現存する中では世界最古のサッカークラブイギリスのシェフィールド FC が発足した日だそうです。あと、1870年日本初の鉄道トンネル工事が行われた年だそうです。まあ日本本当にあの平野は少なくって山とか多いですからね、トンネル掘らないとあのすごく迂回しちゃうことになってしまうので、まああちこちで掘った方がやっぱり早いですよね。あ、じゃあとりあえず話はここで置いといて、防災のマーチ聞いてください。
私たちが作ろう、悲しみなんてない安らぎに満ちた世界を、そのためには何をすればいいのか、まずは一人一人心構え、みんなで知恵を出し合って、力を合わせよう、つまり備えあれば。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
さくらさゆりで防災のマーチ聞いていただきました。でさっきの話の続きなんですけども、1870年10月24日は日本初の鉄道トンネル工事が行われた日です。それで、まあ、陸にトンネルを掘るのは、まあ、もちろん長ければ長いほど大変だし、でその掘るところが柔らかいとやっぱり崩れてきちゃったりして大変だし、いろいろあると思いますが、海の中にトンネルを掘るっていうことがね、もう2箇所これ以来あったわけですよね。あの、本州と九州を結ぶ関門トンネルと、あとそれから、本州と北海道を結ぶ青函トンネル、はい、どちらも新幹線ビュンビュン走ってます、はい、やっぱ日本の鉄道すごいですね。でそれから、1929年、ニューヨークで、株価が大暴落して世界恐慌が始まった日、暗黒の木曜日と呼ばれているそうです。で、まあ、日本も、バブルという景気の良い時期があって、その後バブルが崩壊して不況になって、で平成に入ってもすでに2回平成不況という時期があったそうです。まあ、今3回目の不況かもしれないんですけども、まあ、お金がないとまず食べることにいっぱいいっぱいで、だからミュージシャンだって食べることにいっぱいいっぱいで、ね、芸能やってる場合じゃないよっていうことになってしまうので、そういう意味でもやっぱり、ね、世の中はある程度潤って回っていただかないと困っちゃうなっていうことがあります。でその次が1949年映画悲しき口笛が、公開されたのかな、撮影開始したのかな、とりあえず美空ひばりさんが映画に初出演したのがこの日です。その後と1955年国鉄 この時はまだ JR ではなく国鉄なんですけども、と 旅客整理係、学生班、いわゆる押し屋さんを導入したそうです。満員電車に乗ろうと思って、すいません乗りますって言っても、あのいっぱいで乗れない時、後ろからじゃあってこう背中を押してくれる係の方を1955年からもうあの導入していたって、もうこの時から満員電車だったんですね。まあ大変ですよね、乗る人も運転する人も。はい。でまあ時差出勤とかね、一時期流行ったんですけども、結局なんかね、そんなに変わらないですね。であと1965年、 F1 メキシコグランプリでホンダが初優勝したそうです。で1976年になると富士スピードウェイにて日本初の F1 グランプリを開始したそうです。まあ車はね、あの私ゲームセンターそんなに行かないんですけども、行った時は必ずああいう運転するあのゲームやっちゃいますね。楽しいですね、すぐ衝突しちゃうんですけど。あと1980年、テレビ朝日でミュージックステーションが初放映されたそうです。まあ私はザ・ベスト10とかザ・トップ10とかあの辺の世代なんですが、ミュージックステーションもよく見ていました。であとは1998年アメリカの宇宙探検機ディープスペース1号が打ち上げられたとか、あと2003年、ブリティッシュエアウェイズがコンコルドの営業を終了し、コンコルドが前期引退したね、音速より速いって呼ばれていたコンコルド、写真集で見るとすごい綺麗な形で、本当に白鳥が飛んでるような形なんですけども、まあね、あの騒音被害ですとか、あと事故とか多分あったと思うんですけども、で引退してしまいました。というふうに10月24日盛りだくさんな日でしてね、まあ私の個人的な趣味でどうしても乗り物の話が多くなってしまうんですが、まあ、あのあと美空ひばらさんみたいに歌もできるし演技もできるしっていうね、そういう方いいですよね。私もそういう路線を目覚ましたいんですけれども。で、あの、まあ、今年はあの、オリンピックがリオでありまして、でそのに引き続きパラリンピックというのもありまして、であのジャニーズの V6 の三宅くんが10年前から手話をやっていて MC に、抜擢されたというのも嬉しいニュースでした。では最後にとオリジナル家畜へのレクイエムを聞きながらお別れしたいと思います。ありがとうございました。さくらさゆりでした。